黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月は黒部の小麦についてお話を伺います。今週も黒部の小麦についてお伺いします。お話は株式会社米農家寺崎代表、寺崎俊博さんです。寺崎さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今週はですね、実際小麦を作るにあたって1年間を通してどんなお仕事をされているのかということを伺っていきたいと思います。まず寺崎さん、こちらの小麦っていうのは、始まりっていうのはどの季節からになるんでしょうか？
小麦には春巻き小麦と秋巻き小麦という、品種、それ2種類あるんですけれども、うちはその秋巻きの小麦でして、秋10月に種をまきます。でその後冬を越しまして、春になるとそのだんだんと大きくなってきて、あるタイミング、その成長の過程でちょうどいいタイミングに追肥肥料をやることによって、成長をコントロールさせながら収穫期まで管理していくという感じです。
そうすると冬の寒い間っていうのはどんなことが大事になるんですか？
この小麦は寒い思いをしないと穂がつかないらしく、雪が降る前にある程度、10センチぐらいの大きさまでに育てといて、雪の下で寝かせることによってあるスイッチが入って、春になると穂が出てくるという仕組みだそうです。
なるほどですね。いろんな季節ごとにそういった管理の仕方っていうのがあると思うんですけれども、機械を使うっていうことは多いんですか？
この小麦に関してはもうほぼ機械作業で、種まきから収穫まで、作業が、完結します。
刈り取りについては先ほど6月っておっしゃってましたね。そうするといよいよ来月からこの刈り取りが始まるんですけど、5月の時点で今小麦ってどういう状態なんですかね？
5月の上旬にはこう麦の穂がこうどんどん出てきまして、ゴールデンウィーク明けにはもう穂が出揃っている状態になります。
今まさに刈り取りを待ってる、そういった状態なんですね。
そうですね、今まさに実が充実していく、段階です。
暑かったり寒かったりって最近厳しいですけれども、今年の出来ってどうでしょうか？
今のところ順調だと思ってます。はい。
小麦にとって一番これはっていうことって何ですか？
やはり豆腐倒れてしまうということと、病気ですね。赤カビ病という小麦の病気ありまして、これが発生してしまうとカビ毒素が出るらしく、絶対出しちゃいけない病気っていうふうに言われてます。
今倒れるっていう話出ましたけど、じゃあ風邪っていうのも大敵ですね。
そうですね、稲に比べると実の部分だけが重いっていうような感じで、すごく不安、フラフラしている状態なので、強い雨風に当たると倒れてしまうっていうこともあります。
天候が不順だったり、あるいは病気が心配だったりっていう時には、どんな管理を心がけておられるんでしょうか？
そこまで行ってしまうと私にできることもただ見守ることしかないので、できるだけしっかりした茎で丈夫に育ててやることが大事だと思ってるんで、そこまでの管理、そういったコントロールは気をつけるようにしてます。
そこに行くまでに負けない強い小麦を作るっていうところが、寺崎さんにとっては大事な仕事になるんですね。
そうですね。はい。
では後半もですね、黒部の小麦についてお話をお伺いしていきます。
黒部座ストーリ
ー、後半も黒部の小麦についてお話を伺っていきます。さて寺崎さん、刈り取りは6月ということだったんですけど、だいたい6月のいつ頃になりそうですか？
例年6月の下旬、梅雨時なんですけども、晴れ間を見て、1日で収穫してしまうっていう風にしてます。
1日でっていうのは何か理由があるんですか？
やはり 雨が大敵でして、雨が降ると収穫できない、収穫できないと小麦の品質が落ちてしまうっていうところがありまして、1日2日で、型をつけるということが大事です。はい、
スピード感が必要ですね。
そうですね、はい、
それでいろいろな機械をお使いになって作業されてらっしゃるんですか？
はい、お米に使うコンバイン、大型のコンバインで、一気に刈り取りしてしまうっていうふうにしてます。はい、
刈り取りが終わった後なんですけれども、翌年に向けてまた準備が始まっていくと思うんですけれど、その後について教えていただいていいですか？
小麦収穫した後の、圃場ですけれども、その後にまたすぐ大豆をまきましてフル活用というところでやってます。
じゃあ大豆が終わったら今度また小麦をまくっていう流れになるんですか？
でその麦の畑というか田んぼなんですけど、毎年ローテーションで回してまして、同じ田んぼで麦をまくってことはありません。で稲を収穫した後に、すぐ耕して、麦をまいて、で麦を収穫したら大豆をまいてっていう、そのローテーションで、回してます。
そうなんですね。それって何かこう土にいいっていうか、土を有効に使える方法であるんでしょうか？
連作障害っていうわけではないんですけども、大豆であるとかその畑作物を同じところでずっと繰り返し作ってると、あまりよく育たないっていうことがありますので、間にお米を挟んで、畑水田っていうふうに回しています。
機械を使ってらっしゃるとはいえ、手作業の部分っていうのもまだ残っているのかなと思うんですけれども、いかがですか？
できるだけ人の手を、かけないように機械装置でやるようにしてます。
それは何か理由があるんでしょうか？
やはり省力化っていうのは農業これから大事なことだと思うので、手作業の部分であるとかそういったところ、機械であるとかそういった新しい技術で、省略できるのであれば、そういったところにはどんどん力を入れていきたいと思ってます。
メリハリをつけることで農業ってすごい大変なんだと思ってる方たちの誤解を解くことができるかもしれませんね。
そうですね、こんな簡単にできるんだっていうところも知ってもらえたらなと思います。
まあ、簡単とおっしゃってますけど、ね、いろいろ目をかけたり気配りされたりっていうところで大変なことも多いんじゃないですか？
そうですね、その力仕事で空いた部分の、労力というか、をその管理、作物を管理するところに力を入れていけたらなっていうふうに思います。
そうですか。今までこう体を使うっていうことにかけていた時間を今度は勉強したり、あるいは研究したりっていうことにも割くってことも大事かもしれないですね。
そうですね、ただ繰り返しやっててもダメなので、毎年工夫しながら少しでもいいものを楽に作れないかっていうことは心がけてます。
ありがとうございます。ということで、いろいろと黒部の小麦について今週もお話をお伺いしましたが、来週はですね、ぜひ今のお話の延長になりますけれども、黒部の小麦の未来っていうことについてお話を伺っていきたいと思います。株式会社米農家寺崎の代表寺崎俊博さんにお話を伺いました。寺崎さん、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
黒部座ストーリ
ー、いかがでしたか？一年中体と頭を使って農作業をなさっていらっしゃる様子がとてもよくわかりました。そんな寺崎さんのホームページを拝見していると、日頃の作業の様子なども書かれています。ぜひホームページもご覧ください。来週も黒部の小麦についてお話をお伺いします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。